私が教えてあげませんでしたけど、なんか私が初めて渋谷福音教会に来て感じたのは、この教会は開かれている教会だということでした。まだイエス様を知らない、イエス様を信じてない大勢の人のために神の愛を伝えて、どの教会よりももっと神様を褒めたたえる教会になるように願っております。さっき高橋七次さんがおっしゃったように、今日からアドバントが始まります。そうですね、30日をとにかく30日から一番近い主日を最初の主日として決められているんです。とにかく教会にも教会のこういう教会歴というんですか、それがあって、アドバントというのはそれです。新年の一番最初の主日になるんです。また意味はイエス様の再臨とか、とにかくそれを待つ意味を持っています。皆さんも今年が終わる前までイエス様の再臨を待つようにお願いしております。イエス様が山から降りて来られた時、大勢の群衆が出迎えました。それは容易に想像することができると思います。今もある牧師とか長老さんが、患者とか死に間近な人を治したと知ったら、大勢の人が集まります。イエス様がいらっしゃるところどこでも病気と苦しみと悪霊から癒されてくださいました。ルカによる福音書7章22節にこのように書いています。あなた方は言って、自分たちの見たり聞いたりしたことをヨハネに報告しなさい。盲人が見えるようになり、足萎えが歩き、雷病人が清められ、貧乏の人が聞こえ、死人が生き返り。初めてイエス様が弟子たちを派遣なさる時、あなたたちは言って福音だけを伝えなさいとはおっしゃいませんでした。言っていろんな病気も治してあげなさいとおっしゃったんです。だからイエス様も癒されます。弟子も癒します。大勢の人が集まったというのは当然のことです。イエス様が山から降りて来られた時、ある人が群衆の中から大声を上げて言います。先生、お願いです、息子を見てやってください。そしてもう一つの言葉を加えます。私の一人子です。マタイの福音書7章と8章9章に見ると3人の子供が出ます。7章には有名なナインという町で、ある母親の一人息子が死んで、イエス様が、若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われて、死人は起き上がります。8章にはヤイロの一人娘、その娘が死にます。またイエス様が 娘の手を取り、娘よ起きなさいと呼びかけられます。あの有名な言葉、タリタクミという言葉です。また今日の箇所のある人の息子、三人が同乗します。この時一つの共通点があるんです。親はみんな一人子であることをイエス様に強調しているんです。なぜ私の一人息子です、私の一人娘ですと言ったでしょうか。それは確かに私にとって一番大事な人です。ぜひ癒してくださいという意味ではないでしょうか。子供が3人いても4人いても親としてはみんな大事です。多いと言って一人は死んでもいいですと思う親はいません。もし子供が一人しかいなかったら、その子はもっと大事ではないでしょうか。私にとって一番大事な子供が死んでいくという切迫した状況に置かれた時、親としてただ手をこまねいている親はいないと言います。親として子供のためなら何でもやります。腎臓移植、肝臓移植、生かせるなら何でもするのが子供を愛する親心です。皆さん、子供が38度、たったの38度ですよ。熱が38度くらい出たら眠れないのは親です。これが親の心です。今日の箇所のお父さんも毎日涙に暮れていたと思います。先生、子供が死にかけています、どうかしてください、どうかしてください。テレビで見たことですけど、東南アジアのことだと覚えております。8歳ぐらい の子供が、このぐらいのルカミノの穴の中に徐々に溺れているんです。そばにいたあの人たちがとにかく助けるために一生懸命頑張ったんですけど、ついに諦めたんです。結局その子供は死んだんです。私はこのような場面を見て我慢することができなかったんです。また私の疑問があるんです。どうして生き上げることができなかったか。周りに大勢の人がいたんです。大勢の人がいたのに言いましたが、なぜ一人の子、一人です、一人の子供を引き上げることができなかったか。答えを得ることができませんでした。皆さんは分かりますか。今は私は知っています。そこには親がいなかったからそうです。親がいたら自分の子供、死にかけている自分の子供をじっと見ている人がいるでしょうか。 今日の箇所の一人のお父さんは群衆の中から大声で叫びます。大勢の人から囲まれていたイエス様まで自分の声が届くため大声で叫んだんです。恥ずかしいことなんか関係ないです。喉が痛いなんか関係ないです。周りに迷惑かどうか気にしません。父親は一生懸命でした。先生、どうか私の子を見てやってください。私の一人子です、一人子です。皆さん、私たちにはもう一人の父がいます。父なる神様です。3時ごろ十字架でイエスは大声で叫ばれます。エロイエロイラマサバクタニ、我が主よ我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。たった一人の子が苦しんでいるのにじっと見ている親はいません。手をこまねいてそばに見ている人はいません。聖書には書かれていませんが、十字架に疲れた我が子イエスを見ていたマリアの心臓は破れそうになったと思います。イエス様は神様から呪われた人でしょうか。愛されなかった人でしょうか。神様がイエス様に対して一番最初におっしゃった言葉が何だか皆さんご存知ですか。あなたは救い主だ、あなたは王中の王だ、あなたは裁きの主だと、それどれでもないです。マタイ福音書3章17節にはこのように書いてます。イエス様は洗礼を受けた後すぐ水の中から上がれた。その時天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。その時、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。そうです、神様がイエス様に対して一番最初におっしゃったのは、これは私の愛する子。なぜ私をお見捨てになったのですかと叫ぶとき、神様の心はどうだったでしょうか。私たちは苦痛を分け合う人がいます。兄弟がいます。友達がいます。両親がいます。ただお広い一人の神様は誰と苦痛を分け合われるでしょうか。愛する一人子がエロイエロイラマサバクタニと叫ばれる時、神様も到底耐えることができなくて、太陽をつかんでこの地に光を失わせられた、その神様でした。神様は十字架の苦しみを中止させることがおできになります。もし耐えることができなくて神様がストップとおっしゃったら、この地のすべての人類の歴史はどうなったのでしょうか。すべての歴史はもつれてしまったと私は思います。愛する一人子がイエス様の叫び声にもじっと耐えられた神様、皆さん ナインという町である母親の一人子が死んだ時は生き返らせてくださいました。ヤイロの一人娘が死んだ時も治してあげました。アブラハム、アブラハムと言いながらイサクの手に手を出すなとおっしゃった神様、大勢の子供たちには生かしたり治したりしてくださいましたが、なぜ神様の一人子であるイエス様を十字架に死なせたのでしょうか。神様が私たちに負債を負ったこともありますか。神様が私たちに謝ることでもありますか。神様が私たちに罪を犯したことでもありますか。なぜイエス様の叫びにじっと我慢なさった父なる神様でしょうか。私は知っています。私は皆さんは神様からイエス様よりももっと愛された存在です。私とは何者なので、私のような罪深い人とは何者なので、イエス様よりももっと愛されるのでしょうか。皆さん、まことにイエス様を信じる人なら、神様はどうして私をこのように愛してくださいますかと聞いてみてください。本当にクリスチャンだったら、神様、私に何でこのように愛してくださいますかと聞いてみてください。罪人である私たちのために、一人子イエス様を十字架につけられた神様の愛を、皆さんは何をもって報いることができるでしょうか。その愛です。神は愛。この愛を皆さんどう報いることができるでしょうか。歴史始まって以来、どの宗教も神が人間のために死んだ神はいません。ただ真の唯一の神、イエス・キリストしかいない。あなたのために、また私のために、真の神、イエス様は十字架につけられました。このような神の御恵みにどのように恩返しすることができるんですか。それは福音を伝えることです。私は幼い頃からマッカーサー将軍が大好きでした。もちろん韓国の戦争の時、我が民族を救ってくれたからそうですけど、今はですね、もっと模範にしたい人になったんです。マカサがこのようにある授賞式に言います。未来の歴史家が私に少しでも言及する価値を感じて私を評するなら、私は多くの戦争でアメリカを勝利に導いた指揮官と呼ばれないで、戦争で勝った後 敵国にキリスト教の信仰と希望と愛を植え付ける聖なる義務を果たした指揮官と呼ばれることを望みます。多くの人はこのような名誉のために勝利の指揮官と呼ばれるために戦うんじゃないでしょうか。自分の利益のために生きているんじゃないでしょうか。マッカサの告白は何とも素晴らしい告白ではありませんか。敵国でキリスト教の信仰と希望と愛を植え付ける聖なる義務を果たす指揮官となりたいという、兵隊は戦いで勝てば全ての目的を果たしたのです。そういう兵隊は確かに勝利者です。しかしマカサは世が追い求めるそういう勝利者ではなくて、神様の御前で生きている者と死んだ者を裁くために来られるイエス・キリストの御前で与えられた厳粛な命令を遂行した霊的な戦争での霊的指揮官だったと、指揮官だったのです。戦争ではもちろん負けてはいけません。引き分けになってもいいのです。しかし霊的戦争では引き分けは絶対いけません。必ず勝たなければなりません。皆さんも世の仕事のそれのみを図る人にならないで、神様の愛を伝える、愛を植える、霊的な指揮官になるようにお願いします。イエス様は絶対者です。絶対者が人間の亡くなったということは、人間という人は、人間というのは絶対的な価値があります。絶対的な価値がある人間のため、皆さんの周りの人のために福音を伝えること、これが神様の十字架に、イエス様が十字架に死なられた、かけられたそのことの本返しだと私は思っております。新約聖書の中で一番厳かな場面といえば、私はためらわずに第二の手もで4章を私は挙げます。4章1節にこのように書いてあります。神の御前で、そして生きている者と死んだ者を裁くために来られるキリストイエスの御前で、その出現とその御国とを思いつつ、厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。パウロは自分の息子同然のテモテに対して福音を伝えなさいと言いました。福音を伝えなさい。もし皆さんは神様が私の前にいらっしゃいます、イエス様が私のそばにいらっしゃいます、その時皆さんの子供たちに何と命令するんですか。何を命令したいんですか。あなたは頑張って勉強をよくして、一生懸命勉強して、世界的な政治家になりなさい、あるいは医者になって人類のために働きなさいとか、そのようにも言えると私は思います。パオロのように、皆さんは福音を伝えなさい、これが神様が願われることではないでしょうか。テモテは 霊的な父であるパオロを思うとき、パオロこそは命ある限り福音のために働いた方だと考えたと思います。皆さんの子供さんは皆さんのことを考えるとき、どのような人間だったと思ってほしいですか。私の父は富だけのために、私の父は名誉のために、権力のために生きた人だったと考えてほしいですか。いや、私は息子たちに、父は主のために生きた人として、主のために生きた人、ただ主が願われるそのために一生懸命働いて、主のために働く人だと覚えられるようにお願いします。皆さん生きても80、90です。これから何年ぐらい生きることができるでしょうか。もう一度私強調します。富だけ、勉強のため、勉強だけ、権力だけ、名誉だけ、それのために働く人にならないで、ただイエス様のために生きる皆さんになるようにお願いいたします。神様、私たち何者なので愛してくださいましたか。その愛をいつもいつも周りの人に伝えることができるように導いてください。ものすごく多い私たちに祝福をくださいましたが、その祝福に報いることはただイエス様の愛、神様の愛、福音を伝えることだと私は思っています。それを伝える私たちになるように導いてください。主イエスキリストの御名を通してお祈り捧げます。アーメン。